皆さんこんにちは。
こんにちは。
本日はですね、お忙しい中ですね、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日のですね、講師を務めさせていただきます、藤枝税務署法人課税第一部門の統括官の中川と申します。こういった場所でですね、お話しするのはですね、何度やってもですね、緊張するもので、また不慣れなことも多々ありますので、途中ですね、お聞き苦しい点もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。で、私今ですね、名古屋の方から単身赴任してきておりまして、先週末ですね、ちょうど名古屋に帰った時にですね、私自身が、地域のサークルで参加しているフットサルのクラブの方でですね、中学生の子供がですね、つかつかつかっと寄ってきて、中川さん、あいつに似てますねと、あいつに似てますねって誰だと聞いたらですね、サマーズの三村に似てると言われてですね、非常にですね、ショックを受けて、どこが似てるんだというと、歩き方なんか最高に似てるって言われてですね、そんな特徴があるのかなと思いまして、サイトとですね、中学生の言ったことですから、そんなに本気に怒らずにですね、バーカと言って、その場は、お茶を濁しておきました。ただですね、他の人には言うなよと言っておきました。で、話は脱線しましたが、本日はですね、よろしくお願いします。で、本日の説明はですね、お手元にありますですね、会社役員のための確定申告実務ポイントっていうやつですけども、これは公益社団法人藤枝法人会からですね、提供していただいている、全国法人会総連合会発行の冊子です。で、これをもとにですね、確定申告の仕組みやポイントを説明させていただいて、その後ですね、別に配布させていただいております資料ですね、所得税、消費税に関する誤りやすい主な事例とかですね、そういった資料をですね、元にですね、所得税、相続税、印紙税のですね、誤りやすい事例についても説明させていただきます。皆様のですね、確定申告に対するですね、手続きの知識やですね、疑問点の解消とかですね、その他のですね、知識の取得にですね、少しでもお役に立てればと思っておりますので、よろしくお願いします。ではですね、お手元の冊子、会社役員のための確定申告実務ポイントに従ってですね、説明を進めさせていただきます。まずですね、表紙をめくっていただきますと、端書きのですね、4段目のところにですね、そこで本冊子ではうんぬんというですね、記載がありますようにですね、これから説明させていただく内容がですね、会社役員の方が中心になってくることをですね、ご留意願いたいと思います。じゃあ1枚めくっていただくと、目次になっております。で、1のですね、所得税の確定申告についてから、5のですね、会社役員間取引と税金までの項目をですね、追って説明させていただきます。皆さんですね、お分かりのこととは思いますが、確定申告とは、ポイントにですね、3ページのところのポイントですね、ここに記載されているように1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得と、それにかかる所得税額を計算して税務署にですね、申告書を提出していただいて、源泉徴収された税額などのですね、額束を清算する手続きになります。で、税務署への確定申告書の提出期限についてですが、所得税の場合はですね、翌年の2月16日から3月15日までで、贈与税は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。で、個人のですね、消費税は、翌年の1月1日から3月31日までの間となります。で、今年はですね、平成25年分の確定申告となるんですけども、土曜日、日曜日の関係からですね、2月17日の月曜日から受付開始となり、3月17日のですね、月曜日までが受付期間となります。その間ですね、藤枝税務署からちょっと場所を移しまして、焼津市総合体育館 シジガルドームのですね、サブアリーナで、朝9時からですね、17時までの時間帯で確定申告会場をですね、開催させていただいております。申し訳ありませんが、その期間はですね、税務署からですね、多くの職員がですね、そちらの方に参っておりますので、税務署では基本的にはですね、申告相談は行いません。まあ、その間ですね、税務署では申告書等の提出のみの受付となりますので、ご注意願いたいと思います。とは言ってもですね、現状ですね、税務署の方にはですね、1日1申告のお客様で、今週頭からだとですね、まあ、150名程度の申告のお客様とですね、まあ、それ以外のお客様で、まあ、250から300名のですね、お客様が見えているような状態で、本当に税務署のですね、駐車場、狭いんですけども、そこが溢れ返っているような状況が続いております。ちょっと話は逸れたんですけども、で、また、1ページ食っていただきまして、確定申告の必要がある人ということになりますが、ここでですね、ポイントに記載されているようにですね、一般的なサラリーマンの方は、毎月の給与からですね、源泉徴収の手続きが取られていてですね、年末調整で所得税額の精算が行われているため、確定申告は不要となりますが、次の3つの条件に該当する方は確定申告が必要になります。1つ目の条件はですね、年間のですね、給与収入が2000万円を超える場合、羨ましいですよね。私この半分ももらってないような非常に寂しい思いをしますが、こういう数字を見るとですね。で、2つ目はですね、ある会社のですね、取締役の方が他の会社の取締役を兼務するなどしてですね、2カ所以上から給与を受けられている場合。3つ目の条件はですね、給与を1カ所から受けている方で、まあ、給与以外の所得の合計額が20万円を超える方が、まあ、その3つの条件がですね、該当する場合にはですね、確定申告が必要な方ということになります。で、ここでですね、特に注意していただきたいのは、3つ目の説明したですね、条件です。同族会社の役員になってらっしゃる方がですね、その同族会社から貸付金利子や、賃貸収入の支払いを受けている場合にはですね、その所得合計額が20万円以下であっても、確定申告を行う必要があるということです。ここだけはちょっと注意が必要になります。で、次のですね、5ページの方にはですね、確定申告をすれば税金が戻る人ということなんですけども、まあ、ここでもですね、ポイントに記載されているようにですね、確定申告の必要がない人であっても、まあ、次に説明させていただくような方々はですね、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあるということです。どういった方々というとですね、おおむね次のような場合に該当することになります。災害や盗難など、まあ、そういった損害があってですね、雑損控除の適用を受けられる方、国やですね、特定の NPO 法人に対する寄付を行い、寄付金控除の適用を受けられる方、あるいはですね、多額の医療費の支払いがあって、医療費控除の適用を受けられる方、年の途中で退職してですね、その後、再就職されていない方、からですね、住宅ローンでマイホームを購入され、住宅借り入れ等特別控除の適用をですね、受けられる、まあ、初年度の方に限られますが、そういった方がですね、確定申告を行えば、税金が還付されるという方になります。で、それぞれの内容はですね、後ほど説明させていただきますが、還付申告はですね、翌年の1月1日から、5年間行うことができます。ですので、まあ、5年間まとめてやろうかなと思った時にはですね、忘れないうちに、申告してください。でないとですね、還付が受けられない年度が出てきてしまうということもありますので、まあ、よく私どもの職員ではですね、オフレコですけど、こういった還付申告をですね、まあ、へそくりのためにやってるような職員もいてですね、まあ、あまり大きな声で言えないんですけど、まあ、そういったところですね、 ちょっと奥さんに黙ったお金をですね、貯めるっていう職員もおります。で、あの年の途中でですね、退職した方でもですね、扶養親族が多くて源泉徴収税額がない方などは、まあ、還付されるべき税金がありませんので、まあ、申告をしてでもですね、税金は戻ってこないということがよくあります。たまに申告会場などでもですね、源泉徴収されてない源泉徴収をお持ちになってですね、還付申告したいよとおっしゃる方が見えます。まあ、その方にはですね、わざわざ来ていただきましたが、還付させていただく税金がゼロですので、帰るものはございませんといったことでですね、お帰りいただくということもまあまああります。まあ、言い換えればですね、すでに納付いただいている税金の範囲内で税金が還付されるということです。ではですね、ちょっと飛ばしてですね、ここからですね、所得税の具体的な仕組みについて説明させていただきます。8ページをご覧ください。所得の分類からですね、説明させていただきます。所得税法では所得は10種類に区分されます。総合課税に区分される1つ目は公社債や預金等の利子などの利子所得、2つ目は法人から受ける剰余金の配当などの配当所得、3つ目はですね、土地や建物の貸し付けから生じる不動産所得、4つ目は商業や農業、漁業、工業などの自営業から生じる事業所得、5つ目は給料や賞与などの給与所得、6つ目はゴルフ会員権や金地金などを譲渡したことによる譲渡所得、7つ目は生命保険の一時金や、昨年は新聞市場を逃げ出したんですけども、競馬のですね、払い戻し金などの一時所得、8つ目はですね、年金や講演料などの他の所得に当てはまらない雑所得、以上8つのですね、総合課税の所得と、分離課税に区分される、1つ目はですね、流木を伐採して譲渡したことなどによる山林所得、2つ目は、読んで字のごとくのですね、退職所得、3つ目はですね、土地、建物、株式を譲渡したことによる譲渡所得の3つのですね、分離課税の所得がございます。で、8つとですね、3つを合わせた合計11種類っていうわけではなくですね、10種類に区分されるんです。なんでかっていうとですね、譲渡所得が、総合課税と分離課税の両方に区分されているためにですね、単純にですね、8と3を足した11にはならないということですね。で、各所得の所得金額は基本的にはですね、収入金額から必要経費を差し引いた金額となりますが、具体的にはですね、8ページの、右側にあるですね、計算方法で計算していただくことになります。このあたりはですね、ずっと目を通しておいていただければですね、分かっていただけるかと思います。で、ここでですね、6ページに戻っていただいて、解説のところの図をご覧ください。ここがですね、今説明させていただいた所得の分類が、左側に記載されております。利子所得から、雑所得までの8種類の所得については、他の所得と合計して税額を計算する、一番のですね、総合課税となり、残りの山林所得と退職所得、それから、土地、建物、株式の譲渡所得は他の所得と切り離して税額を計算する2の分離課税となります。そしてですね、不動産所得、事業所得、山林所得、総合課税となる譲渡所得に赤字が発生した場合、一定の順序に従ってですね、他の黒字の所得から控除する3番丸3のですね、損益通算をすることができます。で、損益通算してもなおですね、赤字が残る場合には、損失用の確定申告書を期限内申告によってですね、提出することによって、その損失を3年間繰り越して翌年以後のですね、所得から控除することができる、損失の繰り越し、図で言うとですね、4の繰り越し控除の適用の部分になっていきます。あるいはですね、赤字をですね、 前年分の所得金額から差し引きして前年分の所得税の還付を受ける損失の繰り戻しを受けることができます。繰越控除の適用にはですね、損失を生じた年から確定申告の継続的な提出が要件となりますのでご注意ください。で、またですね、ページを移動していただいて9ページをご覧ください。繰越控除ができる損失はこの9ページの下の表にある通りですね、雑損失と、純損失があります。損益通算を行ったですね、その後、繰越控除を行って所得金額を計算します。で、長期譲渡所得と一時所得は収入から経費を差し引いた金額を2分の1にした金額が所得金額となります。その後ですね、雑損控除や医療費控除、扶養控除といった種々の所得からですね、差し引かれる金額、まあ、つまり、所得控除を行ってですね、各所得の分類に従って、税額計算を行った後に配当控除などのですね、税額控除を行って最後にすでに納付が完了している源泉徴収税額を控除して申告納付税額を確定させる仕組みになっております。ここまでがですね、6ページから9ページまでの説明で、まあ、仕組み的な部分になります。10ページをご覧ください。所得控除のところでございますが、ここではですね、この冊子にはですね、所得控除は15種類ありって書いてあるんですけども、これ14種類ですね。これはですね、このきっとこの冊子はですね、まあ、一番下に出ているふるさと納税の部分もついてもですね、種類に含めて15種類と記載されているんだと思いますが、まあ、その14種類のですね、具体的な内容はですね、10ページから11ページに掲載されております。順番に説明させていただきますと、災害や盗難によって住宅や家財などに損害を受けた場合に適用できる雑損控除からですね、国や地方公共団体、学校法人、公益社団法人、認定 NPO 法人、社会福祉法人などの特定の団体に支出した寄付金がある場合に適用できる寄付金控除、本人やですね、生計を一にする親族のために支払った医療費が一定金額以上ある場合に適用できる医療費控除。ここまでの3つがですね、確定申告を提出することによって受けることができる所得控除となります。で、これ以降はですね、年末調整によってもですね、受けることができる所得控除の説明になります。おのおのの控除金額は、まあ、それぞれのですね、控除に記載がある、まあ、右側のですね、計算方法等で計算していただくことになります。この表にですね、記載のない下の方に注釈で出ている部分ですけども、勤労学生控除は27万円が控除金額です。ただですね、合計所得金額が65万円より多い方や勤労によらない所得が10万円より多い方は、この勤労学生控除っていうのを受けることはできません。またですね、小規模企業共済と掛け金控除はですね、小規模企業共済法の共済契約にかかる掛け金がある場合に、その掛け金額を控除できるものです。で、控除、税額控除の種類のところはですね、次のページに出てくるんですけども、税額控除はですね、計算した所得税額から直接控除するものですので、まあ、大きなですね、税負担の軽減になるものです。税額控除には、次のようなものがあります。住宅借り金を利用して家屋の新築、購入、または増改築等をした場合に適用できる住宅借り入れ等特別控除。これは国内のですね、法人から受け取った配当がある場合に適用できる配当控除。まあ、等々がですね、表に 記載されている通りです。でこれがですね、まあ、代表的なですね税額控除になります。でここまでがですね、まあ、大枠のところでですね、個人のですね所得税の仕組みになってくると思われます。でこの後はですね、まあ、仕組みというよりは個別的な内容の説明に入ってまいります。じゃあ14ページをご覧ください。まあ、不動産の貸付と確定申告のところでございますが、ここポイントにも記載がありますけれども、不動産所得が赤字の場合は原則他の黒字の所得と損益通算ができるということとですね、あと、まあ、青色申告をすればいくつかの特典が受けることができるよというのがですね、ポイントになっていきます。で、15ページの方に移らさせていただきますと、このポイントの2番のところですね、まあ、所有期間が5年以下か5年超過で税率が異なるというところが、ポイントです。でここでですね、短期譲渡、長期譲渡の概念が出てくることになるんですけども、分かりやすく言うとですね、解説のすぐ真ん中の表のところのですね、特別控除の、すみません、その下のですね、税額の計算のところの、譲渡所得かける税率のところを見ていただくとですね、この税率 39% と 20% っていうところで大きな違いがあるよというところが分かっていただけるかと思います。ではですね、続きまして16ページをご覧ください。これ居住用財産を売却して損失が出た場合のですね、ところになりますが、まあ、一定のですねマイホームの譲渡損失については他の所得との損益通算や将来の所得金額等との相殺が可能というところになります。でまあいろんなですね、まあ、1とか2のですね、居住用財産の買い替え等の場合の、繰り越し控除とかですね、特定居住用財産の、譲渡損失の、繰り越し控除とかですね、2つほど、特例がございますが、この2つの制度のですね、適用要件というのは、この下の方のですね、表に入ってきております。もし適用等がある場合はですね、こちらの表を参考にしていただければなと思いますし、よくわからんということがあればですね、税務署の方にもですね、確認の電話等をしていただければですね、自動音声のガイダンスで、1番をですね、選択していただきますと、税務相談センターの方につながりまして、そちらで、概要的な話は、より詳しくですね、説明していただけることになります。で、まあ、個別具体的な話であればですね、税務署の方にですね、電話していただいて、まあ、あらかじめですね、日時等を決めさせていただいて、アポイントを取った上でですね、対面で、相談させていただくということも可能でございます。で、17ページがですね、居住用財産を売却して利益が出た場合というところですね。まあ、ここではですね、マイホームを売却した場合っていうのはですね、まあ、3000万円を、譲渡所得から控除することができるとかですね、10年超のマイホームの譲渡にはですね、有利な税率の適用がありますよとか、マイホームの買い替えの場合にはですね、課税の繰り延べ制度がありますよというようなところでございます。で、このあたりもですね、そういったことが発生した場合にですね、ご覧いただければと思います。から、18ページをご覧ください。株式の等のですね、配当と確定申告ですね。ここはですね、上場株式等の配当のところではですね、まあ、ポイントのところにはですね、確定申告不要というふうに記載があります。で、これはですね、まあ、確定申告不要なんですけども、それ以外にもですね、総合課税と、申告分離課税のいずれかを選択することができるというところがポイントです。で、まあ、上場株式等 の大口株主等が受ける配当及び非上場株式等の配当、これは確定申告が必要ですよというところになってきますね。で、この解説の方の上の表のですね、下の灰色の部分のところがですね、今言ったことになってくるんですけども、まあ、源泉 20% で総合課税というようなですね、記載がございます。で、さらにですね、その下の表を見ていただくとですね、上場株式等の配当についてのですね、譲渡損失の、損益通算とかですね、配偶者控除等の合計所得金額はどういった条件かっていうようなところをですね、見ていただけるかと思います。で、19ページをご覧ください。株式等の譲渡と確定申告のところですが、まあ、株式等のですね、譲渡所得っていうのは、原則としてですね、給与所得等の他の所得と合算せずに分離して確定申告が必要ですよと、まあ、分離課税が必要ですよというところがポイントです。で、分離課税でですね、上場株式等の譲渡益に対しては税率 10%、非上場株式等の譲渡益に対しては税率 20% の課税になりますよと。から、上場株式等については、まあ、特定口座を利用することによって、申告不要とすることも可能ですよというところはですね、皆さんよくご存知かと思います。で、20ページをご覧ください。ここがですね、上場株式等の譲渡に関する特例、まあ、いわゆる、NISA のところの、ところになってまいります。で、NISA はですね、今年の1月1日以後ですね、まあ、証券会社等に開設したもう NISA の口座から、口座の取引ですね、まあ、年間100万円までの、新規投資が可能なことになっておりますが、その上場株式等にかかるですね、譲渡益や配当で、まあ、口座開設の日から5年間の間に得たですね、所得については、所得税とかですね、住民税が非課税となりますよというような制度です。このあたりは皆さんの方がよくご存知だとは思います。で、21ページをご覧ください。ここがですね、ちょっと本題になってくる部分なんですけども、まあ、会社とですね、役員からの取引というところでですね、株主と経営者が同一の同族会社と役員間の取引については税務上のトラブルが発生しやすいので注意が必要と記載あります。まあ、よくですね、私ども調査等にお伺いしてですね、内容等を確認させていただいてですね、非常によく経理等していただいているなというところでもですね、若干こういった部分でですね、少しまあ甘く見てしまったのかなというような部分で、まあ、お直しいただくという場合もあるようなところになってまいります。で、この21ページのところのですね、表を見ていただくとですね、まあ、会社からですね、役員に対する金銭の貸し付けとかですね、役員から会社に対する金銭の貸し付け、から会社からですね、役員から会社に対する資産の売、会社から役に対する資産の売買、社宅の提供、役員に関する業務上の経費というようなところでですね、表が作成されております。次のページ以降に説明させていただきますが、22ページをご覧ください。役員がですね、会社に土地を貸し付けた場合のところでございますが、まあ、役員が受け取ったですね、権利金や地代については所得税が課税されますよと。で、所得税の他にも、借主がですね、法人の場合には法人税、地主がですね、死亡した場合には相続税に注意が必要ですと。から、役員がですね、会社に土地を貸し付けた場合、相続税評価額が下がるため相続税や贈与税の税負担が減少するとかですね、いうようなところがポイントに掲げられております。で、解説のところですね、会社がですね、役員の土地を、賃借した場合っていうところで、まあ、権利金やですね、地代を受け取る役員っていうのはですね、まあ、原則としてはですね、実際に受け取った金額についてのみ課税されるんですけども、会社はですね、支払った権利金や地代の水準によって権利金、まあ、借地権ですねの認定課税を受ける場合もありますというところで注意が必要ですよということですね。 で、こちらにはですね、通常収受すべき権利金も収受しておらず、相当の地代の収受もない場合の課税関係というところでですね、フローチャートが示されております。で、まあ、こちらの表でですね、よく見ていただくとですね、右側のですね、会社と役員のそれぞれのところでですね、会社の場合はですね、借地権の認定課税を受けますよというところ、先ほど話が出てきた部分ですね。から役員の方はですね、原則として特別な課税関係は生じませんと。っていうのはですね、認定課税というところはですね、もともとですね、こう、通常の取引であればこうだろうねというところで課税をなされるので、役員としてはですね、特別な課税関係は生じないということになるんですね。で、役員が受け取った権利金の課税のところはですね、権利金の金額が土地の時価の2分の1を超えるかそうでないかでですね、所得の種類が異なってきますよと。2分の1を超える場合は、譲渡所得、から2分の1以下の場合はですね、不動産所得という、所得の区分に変わってきますよというところでですね、どういった項目に該当するかというのが変わってくる部分でございます。で、23ページをご覧ください。今度はですね、会社と役員間のですね、金銭貸借というところですけども、収受する利息によって、税務上の取り扱いが異なるよというところです。で、解説のところではですね、会社から、個人に金銭を貸し付けた場合に、利息をどれだけ、受取するかによって個人の課税関係が異なりますと。で、その課税関係がこの表の通りなんですけども、まずですね、実際の利率無利息の場合ですね、会社側はですね、通常取得べきすべきですね、利率によって計算した利息の額がですね、その役員の方に対する給与になりますよという形ですね。無利息で借り出てるってことはですね、その分、その役員の方が利益を享受しているというところで、給与というですね、ところで課税するという形になります。で、役員側はですね、その通常取得すべき利率により計算した利息の額が給与所得になるというところで、会社の方でですね、役員に対する給与として認定するもんですから、その役員もですね、その分給与所得が増えるよという形ですね。からですね、真ん中のですね、通常取得すべき利率より低い利率、例えば 1% って書いてありますけども、通常取得すべき利率により計算した利息の額と、実際徴収した利息との差額が先ほどと同じようなですね、無利息の場合と同じような役員給与になりますよということですね。から一番下ですね、通常取得すべき利率以上の利率の場合はですね、実際徴収した利息を受取利息に計上するだけです、会社側はね。で、役員さんも特に課税関係はありませんというのはですね、ここ逆になるんじゃないのという考え方もあるかもしれないですけども、基本的にですね、法人というのは、利益を追求する目的を持ったですね、企業体になりますので、そういった場合は、多くもらう分には問題ありませんよというですね、ところになっております。24ページをご覧ください。会社役員間の資産売買というところですけども、実際の売買価格によってですね、会社役員の税務上の取り扱いが異なりますと。で、ここの解説のところの表ですね。事例では、役員が会社へ売却した土地の時価が2000万円とします。時価が2000万円ですね。で、上からですね、見ていきますと、まず、時価の2分の1未満、例えば800万円というところですね。と、会社側ですね、売買価格と時価との差額は、受増益になりますよと。会社側のですね、仕分けとしてはですね、土地2000万円で実際に払った、現金800万円 で、差額の1200万円が地蔵益という形になります。で、役員側としてはですね、時価2000万円による譲渡とみなされてですね、譲渡所得が計算されます。とこれも、みなし譲渡課税ということでですね、まあ、2000万円で譲渡したものだっていうですね、計算をすることになります。2番目のですね、時価の2分の1以上時価未満、例えば1300万円とするとですね、先ほどの仕分けのですね、地蔵益部分が、700万円に減ってきますね。で、役員側はですね、実際の売買価格によってですね、譲渡所得が計算されますよと。これ1300万円で計算しますという形ですね。ただここでですね、アスタリスクがついているところなんですけども、あの表の下の解説のところを見ていただきますと、同族会社の場合、同族会社の行為計算の否認の規定の適用に注意が必要ですと。役員の所得税を不当に減少させている意図があれば、役員は時価により譲渡したものとされることがありますというところですね。まあ、ここはですね、まあ、同族会社の場合ですと、まあ、非常にですね、役員さん、まあ、言い方悪いですけど、自由な処理ができるという部分があって、そういった自由な、処理がですね、認められると、公平性を欠くというところでですね、こういった規定が設けられている次第でございます。から、3番目のですね、時価2000万円、まあ、特に問題なしですよというところですけども、ここはですね、土地2000万、現金2000万という仕分けですね、会社側は。で、役員側もですね、まあ、2000万円で、譲渡したという計算がされると。で、一番下のですね、時価より高い金額、例えば3000万円とするとですね、売買価格と、時価との差額は、損金不算入の役員給与になりますと。余分にですね、役員さんに利益を与えたというところでですね、その、2000万円を超えた1000万部分が、先ほどのですね、利息のところでも出てきたようにですね、役員給与という形になります。で、役員側としてはですね、2000万でですね、譲渡所得が計算され、から、超えたですね、1000万円部分は給与所得として課税されるよというところですね。ですので、まあ、なるべくですね、時価に近い金額で取引していただくのが間違いないというところになります。では、25ページですね。役員給与等の損金不算入ですね。で、役員給与っていうのは、その内容に応じて会社のですね、損金に算入されるというところで、まあ、内容によっては損金に算入されませんよというところが、ポイントですね。真ん中のですね、表を見ていただくと、丸1のところはですね、2、3以外の通常の役員給与というところで、まあ、ここで言うとですね、定期、同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与といったところですね。からですね、2番、丸2のところはですね、退職給与とかストックオプション等というところで、まあ、ここ、このですね、括弧の2、3、4と丸2のところは、損金算入されますよというところですね。で、括弧の1はですね、まあ、役員給与はですね、まあ、通常の形態と違いますねというところで、損金不算入になるというところとですね、もう皆さんのところにはないと思いますけども、まあ、不正なですね、経理によって、支払われたものであるというところはですね、会社の損金不算入ということで経費に入れませんよという話になってまいります。で、ここはですね、あの定期同額給与とかですね、事前確定届け出給与っていうところはですね、まあ、役員の、給料っていう、まあ、報酬っていうのはですね、まあ、年俸制ですよっていう考え方が入ってきたことによってですね、こういったですね、あらかじめ定められて、まあ、定期的にですね、同額の給料を払うというところとですね、まあ、成功報酬ではないんですけども、まあ、あらかじめですね、まあ、従業員さんの賞与と同じ時期に、これぐらいの、賞与を払いますよというですね、届け出をしていただいた部分については、損金算入していただいて、まあ、経費として認めさせていただきますよというような、 ところになってきております。で、ここでですね、注意していただきたいのは、定期同額給与、増額されるときはですね、役員会談にそういったところでですね、議事いただいて決定していただくというところでですね、よろしいかと思うんですけども、給与を下げられる場合ですね、この下げられる場合はですね、特に注意をしていただきたいんですけども、そういったですね、議事とか経ずにですね、ちょっと利益も出そうもないからちょっと下げようかって、安易にやってしまうとですね、定期同額給与が、なされてないというところで、下げた分以上にですね、全体が空きませんよという話にもなってくることがありますので、そういった場合はですね、よくですね、関与されている税理士さんとか税務署の方に相談してやっていただくのが、よろしいかと思います。で、26ページからですね、27ページのところはですね、今の、事前確定とかですね、定期同額給与の話が出ている部分でございます。から28ページはですね、役員社宅の提供というところで、豪華な社宅には要注意っていうところですね。ここはですね、不必要に、豪華だとかですね、そういった部分についてはやはりですね、同族会社の場合ですと、かなり恣意的にですね、そういったこともできるというところでですね、特に役員の社宅に対してはですね、注意しているというところがですね、税務署の方にもございます。で、役員に対するですね、社宅の規模ごとの賃借料と給与課税の関係というところはですね、この真ん中の表になってきてますけども、実際のですね、賃借料というのを、通常のですね、29ページの3番のところですね、通常の賃借料というところでですね、出てくるんですけども、税務上のですね、算式適用っていうのはですね、ここのところで出てくるんですけども、通常の賃借料っていうのは、その年分の家屋の固定資産税の課税標準額かける 0.2% プラス12円かける、その家屋のですね、総床床面積を 3.3 平米で、割り込んだものにですね、その年度のですね、敷地の固定資産税の課税標準額かける 0.22% というようなですね、計算をしていただくんですけども、通常のですね、近隣の同じような建物のですね、賃借料っていうのを参考にしていただくと、間違いないのかなと思います。そうすればですね、ややこしい計算もですね、せずにですね、適正な金額になるんじゃないかなというところでございます。で、30ページをご覧ください。で、役員に関するですね、業務上の経費というところで、役員といえどもですね、業務に関連しない経費等を会社で支給すると、役員給与として所得税が課税されるというところですけども、ここはですね、よくあるのがですね、私きりの交際費で、生産等を必要しないっていうような渡し方をされるとですね、実際にですね、例えば、私切り交際費、30万渡しましたよと。その30万部分、交際費に使われたかもしれないんですけども、生産等をしていただいてないと、その内容が明らかでないというところでですね、それは、会社の交際費としては認めませんよと。これは役員さんに渡したですね、言い方悪いですけど、お小遣いみたいなものでしょっていう考え方になってしまいますので、ご注意願いたいところです。でですね、以上がですね、すごい簡単にざっくり流してしまったんですけども、この、冊子を使ったところのですね、説明になります。で、ここからはですね、他にお配りさせていただいているですね、所得税、消費税に関する誤りやすい指南事例、申告内容等に誤りはありませんかというようなところをですね、使って説明させていただきます。特にですね、法人の役員の方々とかですね、そういったところにですね、関係する部分をピックアップさせていただいて説明させていただきます。ではですね、まず、所得税、消費税に関する誤りやすい主な事例ですけども、 まあ、資料のですね、所得税の一番ですね、売上に関する項目から説明させていただきます。まずですね、不動産所得の収入計上時期についてですが、土地や建物の不動産の貸し付けの場合には、契約などにより家賃の受け取り日が定められているものは、その定められた日に収入に計上することになります。またですね、特に不動産の貸し付けで注意していただきたいこととして、入居時や契約更新時に受け取る一時金の取り扱いがあります。まずですね、礼金や権利金、更新料については貸し付け不動産の引き渡しがあった日が、賃貸契約の効力発生日のいずれかに収入に計上することになります。で、敷金、保証金については契約に基づいて返還を要しなくなった時点で収入に計上する必要があります。ここは、注意してください。たまにですね、そういったところも関係なしにですね、申告される方が見えて、まあ、本来ですね、例えば今年で言うとですね、12月例えば31日にもらうことになってたものをもらわなくて、1月6日にもらいましたよと。で、確定申告するのに、まあ、その12月31日もらうべき部分を除いて申告してしまうと、申告漏れになってしまいますよっていう話ですね。まあ、繰り返しなんですけども、不動産所得の場合にはですね、賃貸借の契約書なんかをよく注意して見ておいてくださいというところですね。で、次はですね、この四角で囲まれたですね、二つ目のところになるんですけども、不動産所得の下のところですね、駐車場代のほか、水道料金、電気料金、管理費などの教育費を受け取っている場合の計上漏れというところなんですけども、駐車場代やですね、教育費などを受け取っている場合の収入が計上されていないケースっていうのは非常に多くあります。まあ、自動販売機の収入であったり、貸付不動産自体はですね、不動産管理会社に一括して管理を委託している場合などにですね、駐車場代は別に個人的に受け取っているという場合が多々あるようです。そういった場合ですね、収入の計上漏れになるケースが多くありますので、まあ、仮にですね、不動産管理会社が取らない収入があってもですね、確実に申告していただくようにお願いします。では、裏面をご覧ください。まあ、その他の所得税に関する項目なんですけども、四角の中の一番上ですね、受け取った国税等の還付加算金の申告漏れですけども、まあ、還付加算金はですね、還付される税金に対して付加される一種の利子ですので、まあ、雑所得としてですね、申告していただく必要がありますよというところですが、まあ、通常の方の場合ですと、まあ、申告の要件のですね、その他の所得20万とかですね、そういった部分に入ってくるっていうところが多いので、まあ、特に会社役員の方はあまり関係ないかもしれないですけども、まあ、そういったところも、税務署はですね、税務署自体が払った方も、よく、資料として持ってますのでね、注意いただきたい点でございます。からですね、二つ目のですね、居住者、まあ、永住者について、海外投資による運用益や海外で保有する不動産の賃借料収入、海外に開設した銀行口座から得られる預金利息、海外関係会社からですね、受け取る給与、報酬、配当などの、国外所得の申告漏れの部分ですけども、まあ、居住者っていうのはですね、所得の生じた場所が国の内外であるかを問わずですね、そのすべての所得について所得税を納める義務がありますということですね。で、海外投資によるですね、運用益や国外に所有する不動産などの賃貸料収入、その不動産の売却による国外所得についても申告する必要がありますよと。国外財産にかかるですね、所得や相続財産の申告漏れについては、近年ですね、非常に増加傾向にあってですね、国税当局としてもですね、 国外財産に対する課税の適正化は喫緊の課題であるというところでですね、取り組んでおります。で、まあ、居住者のですね、国外所得のですね、申告漏れを防止するためですね、確定申告書の作成の際などにですね、海外投資にかかる運用益などの国外所得の有無を必ず確認していただきますようお願いします。まあ、会社役員の場合ですね、海外の関係会社から給与、報酬、配当を得ている場合もありますので、まあ、それらについてもですね、漏れがないようにしていただきたいと思います。またですね、海外財産徴収制度というのが新たに創設されております。平成25年分の所得税確定申告からですね、適用されますので、お忘れなきようお願いします。で、この制度はですね、居住者が、まあ、今年でいうとですね、25年の12月31日におけるですね、まあ、価格、まあ、時価なんですけども、時価の合計額が5000万円を超える海外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量および価格、その他必要な事項を記載した調書をその年の、翌年の3月15日まで、確定申告の期限と一緒ですね、に所轄の税務署長に提出していただくということが必要です。まあ、非常に羨ましい方ですよね。で、次にですね、消費税及び地方消費税のところですけども、まあ、特にですね、まあ、法人の方々にですね、関係するようなところを説明させていただきますが、まあ、ここで言うとですね、まあ、事業用資産の譲渡を行った場合の計上命令のところですけども、まあ、店舗やですね、事業用車両、そういった事業用資産をですね、譲渡した場合、消費税の課税売上に計上する必要がありますということですね。まあ、この誤りっていうのもですね、所得税の申告においてですね、総合譲渡あるいは分離の長期譲渡所得として申告されているにもかかわらず、消費税のですね、課税売上高に含まれてないという事例も多々あるですね、まあ、盲点的な部分です。まあ、自動車であればですね、購入価格から下取り部分の金額が差し引かれて差額を払うことになるんですけども、その下取り部分の金額をですね、課税売上に計上する必要があるというのを、忘れないでいただきたい部分ですよということです。これはですね、法人の、事業用の車両も同じようにですね、下取り等はございますので注意いただきたい点です。で、次にですね、3つ目の、点のところですね、駐車場や店舗の貸し付けを非課税売上としていることによる計上漏れというところで、まあ、土地やですね、居住用の住宅の貸し付けについては消費税というのは非課税で、まあ、非課税売上とされるんですけども、まあ、そのですね、駐車場がですね、まあ、整備されているとかアスファルト浸ったり、簡単に言うと砂利にですね、ロープ張って駐車する場所をですね、指定しているような場合でもですね、それについては、まあ、非課税売上ではなくて課税売上ですよという形になりますので、注意していただきたいところです。からですね、3つ目のですね、ところでいくと、まあ、3の簡易課税制度に関する項目ですね。ここのですね、1つ目のポツのところで、事業用固定資産の売却を、第1種または第2事業としているというところなんですけども、まあ、事業用の固定資産の売却にかかる課税売上の事業区分というのは、第4業種になるということを覚えておいてください。で、次はですね、課税事業者の判定に関する項目なんですけども、まあ、基準期間がですね、まあ、前々年になるというのをですね、まあ、お忘れになる方も結構見えるということですね。まあ、基準期間のですね、課税売上高が1000万円を超えているが、まあ、申告しなきゃいけない期間のですね、課税売上が1000万円以下であるためにですね、確定申告が不要って判断しちゃう方が多いですねという話です。 まあ、皆さんはそんなことはないと思いますけども、所得税のですね、確定申告においてはまあまああるところで、またですね、なんで申告が必要なんだ、1000万超えてねえやないかというようなですね、お話をいただく部分でございます。で、まあ、以上がですね、この資料の説明なんですけども、これ以外のところでですね、まあ特にですね、確定申告で誤りが多いっていう事例をちょっと紹介させていただくとですね、まあ一時所得の事例なんですけども、まあ、生命保険の満期保険金を受け取った人が保険料負担者でない場合でも、その保険金を一時所得として申告しているということがあります。こういった場合はですね、保険金は保険料負担者からの贈与によって取得したものとみなされますので、贈与税の課税対象になりますよということです。誰が保険料を払っていたかというところで、それがですね、一時所得になったりですね、贈与の対象になるということですね。から、雑所得の事例ではですね、まあ先ほども言ったような還付加算金もですね、雑所得して申告してないことがよくありますよということですね。からですね、あとは、まあ控除の項目ですけども、医療費控除の事例ではですね、生計をいつにしていない親の入院費を支払い、その入院費を医療費控除の対象に含めていることがあります。まあ、医療費控除っていうのはですね、事故または事故と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費に限られておりますので、医療費控除の対象にはならないということになってきてしまいます。またですね、事故のものでもですね、薬局のレシート、それを単純にですね、合計しているとですね、最近は生活雑貨とか化粧品などもですね、買えます。そういったものを、一緒にですね含まれてしまいますと、結構ですね、違いますよって連絡した時に、割とですね、そういった金額って非常に積み上がると大きな金額になってですね、かえって、控除を受けられないということもございますので、気をつけていただきたい点でございます。からですね、出産育児一時金とかですね、高額医療費などからですね、まあ健康保険等からですね、補填される金額がある場合はですね、その補填される金額は控除してくださいよということですね。で、まあ、もしですね、年末等に、近くに生まれたお子さんがいらっしゃる場合ですね、まあ、申告段階で未収入のものであってもですね、見積もりとかですね、役所等に確認していた金額を控除しておいていただく必要がありますよということをですね、覚えておいてください。結構ですね、大きな金額ですので、残念な思いをすることがあったら、悲しいことですので、よろしくお願いします。で、次はですね、相続税に関する誤りやすい主な事例について説明させていただきます。相続税っていうのは、まあ、臨時、偶発的に発生する税で、相続開始、まあですね、死亡の時から10ヶ月という期間で申告することになりますので、実際にあった誤りやすい事例をですね、まあ、情報提供させていただいて、まあ、これらをですね、ちょっと頭の隅に置いといていただいて、そういった申告が必要になった場合にですね、間違いがないようなことをしていただければなと思ってですね、考えております。で、ご存知の通りですね、相続税の申告書を作成するためにはですね、確認する項目っていうのが、とても多いです。で、多いだけじゃなくてですね、そう何度もあることでもないですし、判断に迷ったりですね、あるいはですね、財産として認識されずに申告漏れになってしまうようなものがたくさんあります。ですので、相続が発生した際にはですね、今日説明させていただくことをですね、ちょっと頭に置いておいていただくと、誤りのない申告をしていただけるんじゃないかなと思います。で、お手元のですね、相続税に関する誤りやすい主な事例ですね。これ以降の説明はこれをですね、まずこのペラをですね、本文と呼ばせていただきます。で、これをご覧ください。1のですね、 相続税の課税財産等からですね、5番のですね、財産の評価までですね、項目別に並べさせていただいております。で、ここに記載のあるものはですね、本当に税務署でですね、実際に申告書の内容を確認している中で、特に誤りが多いといったものをですね、抽出したものです。またですね、レジュメでお蓄積止めしてありますですね、参考、相続税の申告書を作成にあたっての留意事項。以下ですね、これをですね、参考と呼ばせていただきますが、これはですね、本文に記載した事項のうち、本文にですね、下線がある部分をより詳細にですね、説明するものです。例えばですね、本文のですね、1の括弧2にですね、被相続人が勤めていた会社から受け取った弔慰金っていうのが出ておりますけれども、参考の方で言いますとですね、1の括弧2にどういったものがこれに該当するかというところを詳細にですね、記載しております。こういったものを使いながらですね、ちょっと説明させていただきます。で、相続税のですね、課税財産は、まあ、相続税法2条によるとですね、被相続人が相続開始日現在で保有していたすべての財産と規定されております。で、このすべてのというのがですね、範囲が非常に広くて、まあ、柱書きにも書かせていただいていますようにですね、現実に物として見ることができないものも財産として計上しなければなりません。例えばですね、括弧1の2つ目に記載しているような、被相続人の事業のように供していた機械や農機具、それから、下から3つ目のですね、昭和骨董、貴金属など、目に見えるものがありますが、1つ目のですね、配当期待権などはですね、保有している株式を確定した上で、株式ごとに権利確定日や配当金の額などを調べなければ、財産として認識することができません。被相続人の事業のように供していた財産の括弧書きに記載の農業経営異常等に伴い、果樹等の贈与留保を申し出た場合にはですね、税務署に申し出が提出されておりますので、そのような事情が見込まれる場合は、税務署に開示請求等を行ってくださいと。から三つ目のですね、被相続人に帰属する家族名義財産や、下から二つ目の契約者が家族名義などで、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約については、原資の特定、つまりですね、被相続人がもともと持っていた財産が原資となっているかどうかや、被相続人から相続人が贈与を受けたものかどうかといった判断が必要になってきますので、通帳や保険証書を見ながらですね、個別に判断していく必要がありますよということです。またですね、提出される相続税の申告書において、計上漏れが多いのが、一番下のですね、損害保険契約等に関する権利です。その中でも、特にですね、建物構成共済保険は、自宅等の火災保険で、一般的に火災保険は掛け捨てである。そういった印象が強いようですので、そういった印象はあるんですが、ご存知の通りですね、この保険は財産性があってですね、満期を迎えたり、解約すると100万円単位の大きな入金がある商品ですので、相続財産への計上漏れに注意していただきたいというところですね。で、4つ目のですね、未登記物件、先代名義物件や、その次の増資により増加した株式、墓部などは、相続人の方も、被相続人のものだという認識がないか、もしくは、認識が非常に薄いことが考えられます。で、この場合はですね、土地であれば、登記がどうなっているかを確認したりですね、株式であれば、証券会社に確認を取ったり、被相続人の家に送られてくるですね、郵便物を確認するなどして詳細な確認作業を行って誰のものか特定する必要がありますよということですね。 で、ここに掲載されているもの以外にもですね、例えばですね、被相続人が自身の本籍地や相続人の住所地など、被相続人が死亡した当時の住所地以外の市区町村にですね、不動産を所有している場合や、同族法人等に対してですね、貸付金がある場合など、そういった時にですね、見逃してしまいそうなものがですね、多くはありますので、注意が必要です。それではですね、参考をご覧ください。1の括弧1にですね、財産として認識しづらいものを列挙してあります。本文に掲載したですね、配当期待権や営業権の他にですね、未収配当金や訴訟中の権利といったものを相続財産として計上する必要があります。では本部に戻ってですね、相続財産に加えずですね、相続税法上非課税財産とするものはですね、原則として相続税法12条に列挙されております。例えば墓所、仏像などの日常礼拝の対象となるものや、宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行うもので、政令で定めるものが相続または遺贈により取得した財産で、当該公益を目的とする事業のように供することが確実なものは相続税の課税対象となりませんと。難しい言葉ばっかりですよね。で、まあ、ここでですね、括弧に記載したものっていうのはですね、相続税法12条に列挙されている非課税財産以外のものになりますので、参考をご覧ください。参考の括弧にですね、ここは、被相続人がですね、勤めていた会社から受け取った弔慰金の範囲は、留意事項の欄に記載している通りで、業務上の死亡かどうかによってですね、金額が大きく異なるということです。業務上死亡の場合にはですね、賞与を除く普通給与のうち3年分、それ以外の場合は半年分に相当する金額までが弔慰金としてですね、相続税の課税対象外となります。で、ここでのですね、普通給与っていうのは、給与や賃金、扶養手当、勤務地手当等の合計額のことでですね、業務上死亡かどうかは、何を以降に記載してあるんですけども、例えば、業務遂行中に発生した事故によって死亡した場合や、出張中に発生した事故によって死亡した場合がこれに当たることになるということですね。括弧3のですね、被相続人に、未支給の国民年金がある場合の未支給年金受給権は、国民年金の給付の受給権者である被相続人が死亡して、その被相続人に支給すべき年金給付です。まだですね、支給されていないものの支給を請求できる権利になります。これは一見するとですね、被相続人が生前に受け取るべき金額が未支給となっているように思えますが、この権利は最高裁の判決によってですね、相続性が否定されていてですね、遺族固有の権利となりますので、相続財産として誤って計上しないように注意が必要です。まあ、相続財産にならないということですね。その他ですね、相続財産でないものの、相続財産に近い性質を持つためにですね、相続税法で相続財産とみなすと規定された死亡生命保険金や死亡退職金等もですね、課税財産に含めなければならないということですね。で、相続財産とみなされたですね、死亡保険金や死亡退職金にはですね、500万円かける法定相続人の数に相当する金額分の非課税額がありますので、相続人が保険金等を受け取る場合には、それを超えた部分が相続税の対象ということになりますが、本文の括弧3に記載したものは、この非課税の適用対象外となります。参考の方のですね、括弧4をご覧ください。被相続人が掛け金を負担していた生命保険契約に、リビングニーズ特約が付された場合にですね、その特約に基づいて給付された給付金の取り扱いについて記載しております。リビングニーズ特約とは、被保険者が生前に6ヶ月以内の余命宣告を受けた場合に、死亡保険金相当額の支払いを受けることができる特約です。で、この特約によってですね、支払われた給付金はですね、 保険金の前払い的な性格を持つものとされておりますが、相続税法に言うですね、死亡保険金には該当しないためですね、先ほど述べた非課税の適用はないことになります。支払いを受けた給付金のうちですね、相続開始日において残額があった場合、その残額は現金、預金等のですね、本来財産として相続財産となります。またですね、死亡保険金及び死亡退職金の非課税は、相続人に対しての、相続人に対してのみ適用できるものですので、2ページの括弧5に記載してあるですね、そのようにですね、相続を放棄した者には適用できないということに注意ください。次にですね、相続税の課税価格の計算についてですが、相続税の課税価格を算出するためには、先ほどお話ししたですね、相続財産に非相続人から過去に受贈したですね、財産のうち、相続時精算課税制度の適用を受けたものと、非相続人からですね、相続開始前3年以内に受贈した財産を加算して、相続開始日において存在する債務と葬式費用を控除することになりますが、この項目はですね、これらの計算の際に誤りやすいものをまとめております。本文のですね、2の括弧1でのですね、債務及び葬式費用に該当しない項目を、括弧2にはですね、それ以外にこの項目で注意すべき事項を列挙してあります。参考の2ページの括弧1をご覧ください。2の括弧1から括弧3は、債務及び葬式費用に関する事項について記載してあります。括弧1は葬式費用についてです。括弧1に記載のあるものは、非相続人が亡くなったことに関連するもので、一般的には、葬式費用として、混同されやすいものですが、例えば、香典返し費用は、香典について社会通念上相当と認められるものは、贈与税の対象外となっていることとの兼ね合いからですね。また、法要費用は、追善供養の費用であって、葬式費用でないため、控除することができないものとなっておりますので、注意が必要ということです。括弧には、相続税の非課税財産とされるもの、例えばですね、墓所や墓石、仏壇などを購入して、その費用が未払いとなったまま、非相続人が死亡した場合の取り扱いです。通常、相続開始日に存在するですね、非相続人が支払うべきもので、未払いになっているものを相続人が支払うことになった場合には、相続税の計算上、債務控除の適用を受けることができますが、財産を非課税のものとして取り扱っていることとの均衡を取るためにですね、その購入に関する債務を相続税の計算に影響を与えないということにされております。で、括弧3は、非相続人が自宅を建築する際に、住宅ローンによる資金調達を行って、同時に団体信用生命保険に加入している場合のですね、取り扱いになります。団体信用生命保険はですね、債務者がその債務の返済中に死亡したり、高度障害状態になった場合にですね、保険金を支払って、債権者の債権回収を円滑にすることを目的とした生命保険で、債務者が死亡した段階で住宅ローンの残額があった場合には、その残額相当額の保険金が銀行等に直接支払われて、これをもって非相続人の債務の弁済を完了するというものです。で、この団体信用生命保険の保険金は、死亡した者の債務の弁済に充てられるため、相続人等はこの住宅ローン債務を今後支払うことがなく、相続税の申告においてこの住宅ローンの残額は債務控除できないことになります。で、続いて括弧4ですが、過去にですね、非相続人から贈与を受け、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与税の申告書を提出している場合は、相続税、相続等によってですね、
財産を取得しなかったものであっても、相続人の中にですね、過去の被相続人からの贈与について、相続時精算課税を受けた方がいるかどうかについてですね、確認してですね、いただいて、そういった場合はですね、確実に、精算時課税適用財産を財産に計上していただく必要があるということです。この場合ですね、その贈与税の申告書に計上したですね、財産の金額に誤りがあった場合はですね、贈与税については修正申告等によって正しい金額に直す必要がありますので、まずその手続きも取っていただく必要があるよということになります。で、そういった手続き取っていただいて、相続税の申告書にはですね、贈与のですね、修正後の正しい金額で計上していただくことになるということです。で、被相続人からですね、相続開始前3年以内に取得した財産については、相続税の計算上、相続財産に加算する必要があります。括弧5のですね、記載の通りですね、その贈与を受けた財産の価格が基礎控除額以下のものであった場合でも加算必要があります。例えば、被相続人から相続開始2年半前に50万円の現金を贈与されて、相続開始1年前に20万円の現金の贈与を受けていた場合、贈与を受けたものの財産に70万円を加算する必要があるということです。で、まあ、なおですね、括弧6に記載の通りですね、この贈与加算は、相続または遺贈によって財産を取得したものに限定されますので、相続等によって財産を取得していないものに、相続税の申告義務が発生するというわけではないことにご注意ください。なんかややこしいですよね。で、まあ、相続等によってですね、財産を取得したものは、相続税法の規定によって財産を取得したとみなされるものも含まれて、例えば、相続時精算課税制度適用者や、納税猶予適用者は、贈与加算の対象になります。次はですね、3番の相続税の基礎控除及び、総額等の計算ですが、相続税の基礎控除、総額等の計算についてはですね、相続税の基礎控除額や、総額等の計算を行うにあたってはですね、相続税法では民法に規定する相続人とは異なる規定を設けていて、養子や、相続放棄したものの取り扱いに差があります。そこを混同しないように注意しなければならないということですね。で、本文にはですね、少し細かい部分ですが、忘れてしまうと、申告書の計算や、相続額が大きく誤ってしまうものです。この相続人のですね、範囲及び2割加算については、誤りが多く見られるところですので、特に注意ください。参考の3ページ。その3の括弧1をご覧ください。相続税法においてはですね、民法と異なって、法定相続人の数に加算することができる養子の数にですね、制限を設けています。記載の通りですね、被相続人に実子がいる場合は、法定相続人の数に加えることができる人数は1人。で、実子がいない場合は、2人になります。これはですね、相続税の総額の計算するときの法定相続人の数についても同様の取り扱いになります。なおですね、括弧2に記載の通りですね、裁判上の手続きを経て相続放棄をしたものはですね、民法上初めから相続人でなかったことになりますが、相続税の基礎控除及び相続税の総額を計算する上では、法定相続人として計算することになります。でですね、これ、相続についてですね、また、この資料がですね、いろいろ書いてあるんですが、今説明したようなところがですね、基本的な部分になってですね、注意いただくのは、何が相続財産になるのかっていうところを、しっかりですね、見極めていただく必要があるというところとですね、から、相続開始前ですね、3年以内に受けたものもですね、相続財産になるとか、そういった部分を特に注意していただくところになるかと思います。で、まあ、この誤りやすいですね、主な事例とですね、この参考なんかは、これは、今日の資料の中で 取っておいていただくと一番役に立つのかなという部分でなります。ここはですね、今日捨てないでですね、取っておいていただければなと思います。で、あとですね、この参考の方にいろいろ書いてある部分をですね、ずらっとですね、目を通していただくと、良いのかなと思います。でも本当にね、相続、非相続だの、相続だの、いろんな言葉が出てきて、ちょっと分かりづらい部分がありますのでね、そういった事例があった場合には、税理士さん、あるいはですね、税務署によく確認いただいて、手続きを取っていただくのが、よろしいんじゃないかなと思います。で、最後にですね、この印紙税に関する誤りやすい主な事例のところを説明させていただきます。まあ、印紙税っていうのはですね、皆様はよく理解していただいていると思いますが、まあ、主としてですね、経済取引に関して作成されるものであるからですね、流通税の一種であると言われているというところです。で、流通取引そのものを捉えて課税しようとするものでなくてですね、まあ、その取引に関して作成される文書、その文書に課税するというものです。で、例えばですね、巨額の取引が行われたとしてもですね、その取引に関して文書が作成されていなければ、印紙税というのは課税されないことになります。で、その反面ですね、一つの取引について、文書が、数通、またはですね、数回作成されれば、何通でも、また何回でもですね、課税されることになります。この方、こういったことからですね、印紙税というのは文書税であると言われております。で、印紙税の納付は、通常ですね、文書の作成者である納税者が、自主的に、自己の納付すべき税額を算出して、税額相当額の印紙を貼り付けることによって完了します。で、今日はですね、その印紙税のですね、うち、領収書等の取り扱いについてですね、少し説明させていただきます。で、一番のですね、クレジット販売の場合の領収書ですが、まあ、領収書っていうのはですね、第17号の1文書、売上代金にかかる金銭、または有価証券の受取書に該当するということになります。ただですね、この事例にあるようにですね、クレジット販売の場合にはですね、信用取引により商品を引き渡すものであって、現実には金銭または有価証券の受領事実はありませんので、表題をですね、領収書と表示していても、第17号の一文書には該当しないと。ただですね、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を領収書に記載しないと、17号の1文書に該当するということになりますので、注意いただく必要があります。で、この事例の左側のようにですね、クレジットカード利用がある旨が記載されている場合にはですね、金銭の受領書に該当しませんので、印紙の添付は不要です。右側のようにですね、クレジットカード利用っていうことが記載されてないと、収入印紙が必要になりますよということになります。ですので、印紙税っていうのはですね、その記載文、記載の文言ですね、その記載の文言に実質的な意義を求めてですね、判断するということになりますので、ご注意願いたい部分でございます。からですね、2番目にあるようにですね、これ、請求書ですよね。請求書ですけども、この右下の方にですね、入金済み25年7月10日国税といったようにですね、領収を示す印が使われているためにですね、これ請求書であってもですね、17の一文書、まあ、領収書と同等に扱われて、印紙が必要になるという判定になります。からですね、裏面をご覧ください。裏面のですね、現金販売の場合のお買い上げ表の事例ですが、まあ、販売した商品のですね、価格等の明細を示すとともに、内金の受領事実を称しているものですから、その内金の受領にかかる受取書を 別途作成することとしているものを除いて17号の一文書、領収書等と同じようにですね扱われるということになります。もう少し詳しく説明するとですね、一般的に販売した商品の価格等の明細を示すとともに内金の受領事実を証明しているものですので17号の一文書に該当することになります。ただしですね、内金の受領にかかる受取書を別途作成している場合にはお買い上げ伝票は商品の価格等の明細を示すものに過ぎず、内金の受領事実は別途作成する受取書により証明されるので17の一文書には該当しないということが書いてあります。で、4番目の項目はですね、消費税及び地方消費税の区分が記載されているか否かによってですね、金額の判断が分かれますよというところです。消費税のところをですね、明確にですね、記載しておいていただければ、消費税部分を除いた金額で、その金額をですね、判断することになりますので、よろしくお願いしたいところです。なるべくですね、消費税いくら含むとかですね、そういった記載をしていただくとよろしいかと思います。まあ以上ざっくりのところでですね、印紙税についても説明させていただきました。で、まあこれでですね、説明の部分を煽らせていただいてですね、またいつものごとくですね、お時間をお借りして、ちょっと e-tax について、説明させていただきます。で、e-tax っていうのはですね、国税、電子申告、納税システムというところでですね、まあ、申告の手続き等をですね、パソコンやインターネットを使ってですね、取り行うものです。で、確定申告をやるのにですね、申告会場に行かれますと、非常に時間かかって、待つ時間が長いです。で、今はですね、e-tax 以外にもですね、国税庁のホームページで、確定申告書作成コーナーというのがございます。そちらはですね、非常に簡単にですね、申告書、計算誤りのないものを作成することができる、コーナーになっておりまして、近年ではですね、対話形式でやることもですね、できます。対話形式って言っても、文字が出てきてこうですよって言って、それを読んで、入力するという形ですが、割とですね、わかりやすく使えます。で、それを使っていただくとですね、まあ、e-tax でも、できますし、e-tax 使わないということであれば、そこで作成した申告書をですね、プリントアウトしていただいて、郵送していただければですね、結構でございます。で、これ以外にですね、申告していただくと、まあ、税額とか発生するんですけども、税額のですね、納付には、ダイレクト納付という手続きも、現在はございます。で、ダイレクト納付というのはですね、事前に税務署に口座を登録しておいていただければですね、まあ、ボタン、一つクリックするだけでですね、期日を指定したりですね、即座に、税金をですね、納付する手続きが含めるというようなものです。まあ、従来のですね、インターネットバンキングと違ってですね、手数料が発生しないっていうところがですね、ちょっと違う部分かなと思います。またですね、本日のですね、説明、お分からにならない部分って、きっとですね、相続税、何残っちゃっていう状態だと思います。で、そういった時にですね、まあ、実際にそういったケースに遭われた場合にはですね、税務署の方に電話していただければですね、担当の者が、相談受けさせていただいたりいただきます。で、現在はですね、確定申告体制になっておりまして、税務署に電話していただくと音声ガイダンスが流れて、0番を押すとですね、確定申告に関する要件のところに入ってきまして、一般的な相談は1番で、ここは、相談センターの方につながります。で、実際に税務署につながるのは2番を押していただきますと、税務署の交換の方につながることになります。で、税務署の方でですね、個別具体的な相談をされた場合は、2番を選択していただいて、で、事前にですね、お時間と約束させていただいて、相談を受けるということになりますので、そのあたりはですね、ご理解とご協力をお願いします。で、まあ、いろいろ説明させていただきましたが、最後に一つお願いなんですけども、アンケートっていうのがですね、あると思います。 このアンケートですね、まあ、今後ですね、税務当局がですね、まあ、納税者が増えていく一方の中で、まあ、申告のですね、納税意識を維持していくっていう、まあ、コンプライアンスの部分がですね、非常に問題になってくるというところで、まあ、こういったですね、今日若干説明させていただいたような誤りやすい事例とかをですね、説明することによって、皆様のですね、コンプライアンス意識をですね、向上したいという目的でですね、やらせていただいておりますので、まあ、その今後のですね、糧にするためにですね、ぜひアンケートをお答えいただいてですね、悪い、ここが悪かったとかですね、記載していただくとですね、非常に助かりますので、よろしくお願いします。本日はですね、最後までですね、お付き合いいただきましてありがとうございました。